相沢元気の日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん。この番組では不況の荒波も何のその、独自のアイデアで業績をぐんぐん伸ばしていらっしゃる元気な中小企業の社長さんに、ズバリその成功の秘訣を伺っております。今回のゲストはテレビ CM などの絵コンテを制作する株式会社アクア代表取締役社長原田博さんです。まずは原田さんのプロフィールを簡単にご紹介します。原田さんは埼玉県ご出身、現在46歳。中央大学在学中にソフトウェア販売のビジネスで成功。卒業後は在京東京のテレビ局に入社されて文字放送の業務を手掛けられました。その後絵コンテ制作会社を経て、1991年テレビ CM の絵コンテやイラスト、ウェブを制作する会社アクアを設立。現在社員数60人、なんと年商10億円、絵コンテ業界のシェア3分の1にまで成長する快進撃を続けていらっしゃいます。それでは原田さん、よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いいたします。株式会社アクアの原田と申します。本日は楽しみにしてまいりました。
ありがとうございます。僕が昔やってたラジオとかちょっと聞いてくださって、
はい、
ありがとうございます、
はい、私も埼玉出身でして今日楽しみに
してまいりました。ありがとうございます。絵コンテ業界のシェア3分の1って、これとんでもない数字なんじゃないですか。
そうですね、今日本で、日本全国でテレビ CM というのはその年間2万案件、そのうちの5000案件以上は当社1社で、絵コンテというものはその原画に近いものなんですけれども、
まずそのじゃあ、アクアの事業内容を伺う前に、その絵コンテとは何かってちょっと聞いてらっしゃる方が分かんないという方もいらっしゃると、教えてください。
絵コンテというのはその、テレビ CM の起承転結を表した原画でして、テレビ CM を作りませんかといった時に、広告代理店が勝手に作るわけではないわけですね。こういう案でどうでしょうかという、会社さんに、お伺いを立てるわけです。プレゼンテーションで、その時にまさかテレビ CM を事前に作るわけいきませんので、ですのでこのまずこれで作らせてくださいという、お伺いを立てる時に必要になる、ものなんですね。原画で起承転結、イラストで描かれたもので、タレントさんが、女優さんがこういう赤い服を着て、車に颯爽と乗り込んで、こういう風にこう、海岸線を走って、最後にこう綺麗な海のところで夕日をバックに、終わりますみたいな、そういうことが8カットぐらいで起承転結で、
じゃあもうその絵コンテの役割っていうのは本当に重要だし、
そうですね、
また仕上がりも絵コンテのイメージ通りでなければいけないということは、その絵コンテ自体がそのイメージを反映したものでなければいけないわけですからね。
事実上そのいわゆる契約書のような形ですね。日本の場合は契約書通り、要するに絵コンテ通りにやらない、もう少し味付けすることも多いんですけれども、もともとテレビっていうのはその、アメリカから来てますよね。アメリカ契約社会じゃないですか。ヨーロッパも含めそうですけれども、アメリカとかはもう絵コンテ通りにやれと、もう契約書だからと、服の色がそのタレントが赤着てたけど、その現場で撮影の時に、いやこの女優が青がいいって言ってるから青にしましたとかって一切通用しないんですよ。
そうなんだ。
もう赤であれしたらもう、いやなんで赤が青になってんのっていう話になっちゃいますから、青の方が良かったとしてもですよ、契約書に類するこの絵コンテが赤でやってるから赤にしろっていう、その通りこのアメリカの代理店さんが、そういった絵コンテを描く業者さんには指示をするわけですけどね、契約書だからこういうふうに細かく赤は赤で描けっていう、分かって先方さんもね、アメリカとかではやってますから。
日本はでもそうではない、
比較的その工具代理店さんの競合をするときに、そのクライアントさんがどこがいいかっていうのを決める際に競合で使うという使われ方が多いですね。ただしその 契約書に類するものであるので、うんうん、あのその企画に合ったものは作らなくちゃならないですけど、ね、うん、約束ですから、うん、基本的に、ね、
まあ、アクアのお仕事というのはそういう絵コンテを制作するということは分かったんですが、なぜ、原田さんがこのビジネスを始められたのか、ちょっと大学時代まで遡ってですね、
はいはい、
伺い始めたいんですけれども、まず大学時代にすでにもうビジネスを始められたんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、今考えるとおままごとみたいなもんなんですけれども、なんで始めたかというと、ぶっちゃけ貧乏だったからというのが金がなかったからというのが、うん、まあその理由、まあ、なんですよ。
学生大体そんなにねお金ないです
よ。そうそうそうそう、うん、まあ子供の頃そのまあ家がもう想像ですぐらい貧乏だったんで、自分で学費とかも出してましたから、
うん、
その辺のこのまあことがあったんで、学生になった時にですね、高校の時の友達がその当時パソコンが出たばかりだったんですよ。でそのいろんな出始めたソフトをコピーできるソフトを作ったんだけどって、まあ話になりましてね、それ見たらすごく完成度が高いってのはあれですけど、何でもコピーできちゃうわけですよ。まあ今でもこの
ちょっと問題になったりしますけどね。
それをこの、うん、じゃあもう売ろうぜっていう話を私がして、
うん、
まあ秋葉原のソフマップさんっていうね、ありますよね、
はい、
であそこの社長、私が大学生になったばかりで当時19ですけれども、うん、この社長がね29か30ぐらいだったのかな、うん、もう飛ぶ鳥落とすような勢いであちこち出店してて、うん、でまあこっちはこのそういった大きな、まあ、有名、その当時ももうすでに有名になった会社の社長さんだから、うん、どんな感じかなと思って恐る恐る言ったら、うん、あ原田君、これいいね、うち売ってあげるよとか言って、
うん、
まあそんな感じでこう売ってくれることになりましてね、ノリとしてはそういう感じなんですよ。
つまり原田さんは営業、
営業で、
お友達が開発で作って、どれぐらい売れたんですか。
ですね、数はちょっと覚えてないんですけども、4人で、まあ、結局私が売って開発と、あと、まあ、パッケージを仲間でこう作ったりとかっていう作業もあるんで、4人ぐらい、あと、まあ、学生企業とはいえ経理が得意なやつみたいなね、
うん、
一応私は勉強しませんでしたけど商学部なんで、
あ、商学部
だからその4人が2年間ぐらいは1人、うん、いわゆる年収300万ぐらい
じゃないですか。は
あ、だから結構そのまあ売り上げをなんか100万とか入金されてくるんで、
うん、
もうこうな下ろして分けていく、まあ、学生ですからね、ノリとしてはそういう感じですよ。
あ、ね、でもそこまでその自分でやっぱりお金を稼ぎたい、起業したいっていう思いは、先ほどちょっとおっしゃったように子供の頃に
そうです、ね、
やっぱりとても辛い思いをされたりとか。
そうですね、
他のちょっとメディアで お話しされてたことなんで伺っちゃいますけど、はいはい、お父様があまり働かなかった。
そう自営で板金、今板金屋さんって自動車の板金を皆さん思い出しますけど、昔建築にも板金というのがありましてね、水回りのことというか、家の例えば
今ユニットになっちゃってますけどね。
そう
昔うちもそうだった。
そう今ですとこう地方の合宿所とかいうの、長い流しみたいな、トタンでこうトントントンって、
うんうんうん
う
ん、
ああいうのをやる、
叩いてね、
職人ですね、うん、で原田板金とか言ってやってたんですけど、うん、まあいわゆるこの酒、まあ、酒乱というか飲んだ次の日働かないみたいなね、だそれでこうお袋を殴る蹴るみたいな状況で、まあで私も一緒にまあ殴られるんですけど、意味もなく酔っ払って、なんでこのお袋がろくでもない親父から逃げて回るわけですよ、要するに。でそれにまあ靴転校とかも何回もしましたね。そういうこう家でしたね。
お母さんがなんか新聞配達とかして、
そう新聞配達は、朝はだから新聞配達、まあ、昼はヤクルトみたいな感じでずっとやってて、
そうです
か。だからそういうまあ背中を見てこう育ってるんですよ。
反面教師ってあります
よ、言い
ますけど、
そういう
お父さんだったからこそ自分の力でなんとかするんだ、
そういうことです、
っていうふうに思われたわけですね。
そうです。
それでその仕事をせっかく友達と、まあ、サークルのような感覚で今原田さんの言葉を借りればおままごとっておっしゃいましたけどね、でもそれぞれが300万、みんなで300万じゃなくてかける4だから1200万だけじゃないですか。
そうです、
だったらそのまんま普通卒業してじゃあみんなでこれやっていこうよってなるのがまあ普通だと思うんですが、そうならなかったですね。
そうなんですよ、
それはなぜ。
いや実は私自身はこのままやろうぜっていう、まあその話をしてたんですけど、まあそもそも開発をした、私の友達が、パソコンに興味がなくなったとか、
なくなった、
まあ学生なんでねそれ東大に行ってたんですけど、そもそも
はあ
東大にしたんですけど、
もういいやこれみたいな、
なんかねバンドとか組んでやってんですよ、
ゲゲ
音楽ね、
へえ。
それで、まあそれぞれその仲間がですね、他の道に行こうよっていう話になって、まあ私はその学生企業やると同時に、同時にというかまあ並行して、まあマスコミ研究会みたいなものも入ってたんで、それでまあ運よくテレビ局に入ったっていう感じですけど、
そうなんですね結局、
まあ、バイトもしたんですけどね、その当時3年生後半ぐらい
から非常にメジャーな言っちゃいますけど、はいはい、フジテレビに入られた、でそこで文字放送などを手掛けていらっしゃったと、
そうですね、
いうことなんですが、そこわずか3年ほどで辞めてしまったのはなぜなんですか。
一つは自分でやっぱり起業したかった、私も学生の主張しましたし、あともう一つは、まあ、ぶっちゃけその外から見ると違ってですねものすごいヒエラルキーがこうガチガチというか、もう究極のサラリーマンみたいな感じなわけですよ、構造
が出来上がってる、
なんでもう入った瞬間に、まあ入って4月に入社してその 3,4 ヶ月ぐらいなんかあちこちこ研修とかもあるんですけれども、かされてそうですね5月6月ぐらいまで俺もここに一生いたらまあ部長にはならないだろうな、課長ぐらいだろうなとか思ってたんですよ。
派閥とかあったりね、
そう
この大学出身のなんか部長の子は手下みたいなのがいたりとかね、それが嫌になっちゃって、
まあそうですね、
やめて、でも原田さんご自身は例えば絵を描くとか、はい、そういうことは得意だったわけではないんですよね。
全然得意ですね。
絵コンテの制作会社に入っちゃった、
はいはい、
なぜこの会社に魅力を感じたんですか。
何か会社を起業立ち上げたいというふうには、まあ、思ってて、まあ、自分としてはそういったまさかテレビ局は作れないですからね、まあ、制作会社とか、まあ、そういう、こう関係のあれに、まあ、なるわけじゃないですか。なんか探してた感覚はあるんですけども、ある時にこの入社この2年半ぐらい経った時に、25歳ですかの時に、絵コンテをやってるその社長さんと仕事ではなくて、まあ、ある自己ケアセミナーで知り合って、うちに来ないかって誘われたわけなんですよ、でその誘われた時に、まあそもそもそこの社長はその自分で絵コンテ会社やってるんだけども、今度子会社を作るんだと、で私25でしたけど、で原田君その子会社の社長にするから、まずはうちの会社に役員として入ってくれと話で、まあもうほぼ2つ返事ぐらいな感じで。
そりゃそう言われる。その絵コンテの会社の社長さんはいくつぐらいの方だったんですか。
当時36だから私11人ぐらい上ですかね、36か38。
でもその人見る目はあったじゃないですかね、原田さんをポンと選んだっていうのは。
いやまあそのたまたま声かけたぐらいだと思うんですけどね。
そうなんですか、
うん、
いろんな人が同じこと言ってたりとかそういうことじゃないですよね、
まあ、それに近いことあったんだと思いますよ。だからその、まあ、私は2つ返事で入ることにしたわけですけど、そもそもそのフジテレビの その文字放送部の部長が辞めさせてくれないわけですよ、とかいろいろあったんですけど、で行ったんですけど3月31日で辞めて、もう4月1日からそこの会社の社長のところに行ったわけですけど、まあ、これがひどい社長で
言っちゃった、まあいいや、ひどい、どうひどい、
ひどいんですよ。あのね、まあ浅草に、まあ浅草の駅から歩いて5、6分のところに会社が、まあ、3階建てぐらいのこのまあビルと言えないような、まあ、普通のこのあれ建物なんですけどね、そこの会社、その社長の、まあ、会社には社員が20数人いましたかね、ほぼ全員、まあ、1週間のうち5日以上徹夜。
なんかカプセルホテルの機材を
そうです
そのまんまこう持ち込んで、
そうなんです、
会社の中がカプセルホテル状態になって
る。そうなんです、だから3階、まあ、4階建てだったのか、4階建ての4階が、にカプセルホテルのあれが あの
いわゆるねサウナはないですか。
入っててサウナはまあ
サウナはない、ええ、
で取ってつけたようなシャワーがあって、あでそこに要するに朝10時から仕事を始めて、うん、夜中の3時、4時、4時ぐらいまで仕事をやって、うん、仮眠をして、うん、また10時、から仕事を始める、うん、でこれがねこの、まあ、例えば週に1回、2回とか、うん、もう徹夜が多いとか言うんだったら、うんまあ、まだ分かりますけど、うん、その私もそのうん要するに制作会社とかのことはもうその当時からよく分かってましたから、うん、じゃなくそれ以上にこの週5日もそもそも週休1日ですし当時なんでね、うん、週休1日で 日曜日というか週に1回以外の休み以外、まあ、6日間働くわけですよ、うん、その6日全てがずっと そこなわけですよ。
労働基準法めちゃめちゃ違反です。
そう、うん、なので、うんまあ、制作会社とかだったらそのいわゆる緩急っていうかね、うん、その徹夜が何日、まあ、1ヶ月間すごくもうずほぼ徹夜みたいありますけど、その後数週間ぐらいなんか、うんまあ、遊びに行ってるとかお茶飲んでるというかさ、うん、なんか仕事がないみたいなのをこうね、うんまあ、緩急があるじゃないですか、うん、ベタでずっと徹夜なんですよ。あ私はすぐ近くに住んだんでそこにカプセルホテルに泊まることはなかったんですけれども、うん、このすぐ近くに歩いて帰れるところに、まあ借りてたんで部屋を借りてたんでなかったんですけども、うん、10時過ぎになってもこの、何人か降りてこないんでちょっと呼びに行けっていうんで、うんまあ、20数人のうちやっぱり若い女性が10人ぐらいいるわけですよ、うん、でそうするとやっぱりこれいくら女性でもこの、うん、まあ寝てこの女性も同じように徹夜するわけですからね、うんでカプセルホテルで、まあ、他のところに、まあ、いたんですけれども、うん、要するに探すということはカプセルホテルを覗くわけですよね、うん、見るわけですよね、うん、そうするとその女性の下着とかもやっぱりこう、うん、要するにそこで暮らしてるわけですから、うん、当然この、まあ、なんていうかそういう状態になるわけですよ、うん、だからそれを見た時に、うん、これはやばいと、まあ そういうようなこともあって、うん、これこちょっとこの社長はちょっとやばいというふうに入って1週間ぐらいで思いましたね、う
ん、でなんとか
1週間2週間ぐらいで1ヶ月まあねこうそれでちょっとなんとかしなくちゃ
改善しなきゃと、
うん、
で立ち上がった
ぐらいそうですね、うん、それがだから4月1日に入社して7月ぐらいに、うん営業部長に、うん、いやみんなで独立しましょうって話を持ちかけたわけです。もうあまりにもひどすぎると、うん、いうことで僕は同業を出しますよということで、うん、社長がいないところで営業部長に、うんまあ、話を持ちかけたわけですよ、はいうん、で、まあ、そうだなっていうことで、うんまあ、じゃあその営業部長のところで会議を持とうってことで会議を持つことになったんです、うん、その社長以外全員社員で、うんでそれが7月の末その年の7月の末ぐらいだったと思いますけど、うん、で、まあ原田君からこのそういうみんなで独立しようっていう話があったんだけれどもこれについて最後に動議が出たんでこれについて決を取りたいっていう、まあ、話になったり、うん、ちょっといろいろこう今までのこととかひどすぎるだとかああだとかっていうことを、うん、そのまあその時にいろいろみんなで話をしてこれあまりにもひどすぎるじゃないかと、うん、だからみんなで独立しようよと、うん、で私に言われてたこの子会社の社長の話とかも、うん、もうなんつうんですか、うん、行き当たりばったりにそんなつもりも全くなくてぐらいなまあ結局話なわけですよ、うん、なので、そんなことも私自身にとってもあったんで、うん、もうあんまりにもひどいから独立しようっていうまあその場でその話同義を出してじゃあケツを取ろうっていうことになったわけですよ、うん、で、ケツを取って二十数人がこのその営業部長のリビングでまあずっとこう車座になってとか話したわけですけど、うん、で、みんな賛成賛成っつってこうやってったんですね、うん、賛成賛成もう早いとこ独立したいとかみんな言いながらぜひそうしようみたいな話でこうずっと、うん、で一番最後に、制作部長その当時の制作部長のところに、うん、その人最後になったわけです、うん、た時にその制作部長がいやあの社長はひどい人だけれども、うん この自分は育ててもらった恩があるから自分は裏切れない、社長裏切れないって話をして、だから自分は残る、あのだから反対だって言ったわけです。したらまあ一気に風向きが変わって、まあそのいや原田君ね、その原田君の気持ちは分かるけど、もうちょっと様子を見ようよっていうまあ話になって、でみんなもそれもそうだよねっていう話になって、でまあその場はむしろそういう話になったんで、むしろ道義を出した私自身が、まあ、辞めたということですね。
一人で離れた。
でまあそこで私一人と、あと何か本当に自分でフリーでやりたいとかっていうのがいたんで、制作の方で、それはそれで自分でやったりとか、あと2人ぐらいその新卒で入ったのがいたんで、そのまあだから3人4人ぐらいいましたかね。
と、いうことはその絵コンテの会社に入って辞めるまでは本当にあの時間もそんなに経ってなかったわけですから、
半年経ってないですね、5ヶ月ぐらい。
会社を立ち上げようってことになってもその資金とかいろんな面は大変だったんじゃないですか。どうやってお金を集めたんですか。
会社を立ち上げようとは思ってたんですけれども、自分としてはそういうこう不可抗力といいますか、不本意な状態でしたので準備も何もなく、当然資金ですとか、そういったものは一切ない状態でのスタートでしたね。ですのでその、まあ、社員仲間、を募る集めるのもそうですし、そもそも自分が持ってるお金要するに貯金なんかなくてですね、あるのはその車のローンだけみたいな借金だけみたいなそんな感じでしたね。
借りたんですかやっぱりお金は。
友達にも5万10万とかっていう、
そういう単位で、いくらぐらい集まったんですか。全部で
100万ちょっとぐらいですよ。であとはそのいわゆる自分自身で借金をするわけですよ、何かといろいろ。
そんな風にして、
そうですね、
現在のアクアの、まあ、アクアをスタートするぞというところまで来たわけですけれども、ただ先ほどもちょっと言いましたけど、原田さんご自身がそのデザインをできるとかそういうことではないわけですから、
営業ですね。
そうですよね、人材を集めなきゃいけないですよね。それはどうやって集めたんですか、お金もない状態で。
その当時その半年間だけその絵コンテ会社 の, その社長にまあお世話になってた関係で、イラストレーター絵コンテライターをどういうふうにまあ集めるのかってことは分かってましたので、美大生って昔も今も、職がないんですよ、仕事がないんですよ
人が多いですね
でその芸大の何ヶ月も職探しみたいなことをしてる子が、まあその1時間に1人2人3人とかまあ通るんで、そういう子ちょっとっていうふうに
通った人がどうなるかっていうのは分かんないじゃないですか、話してみないとね。
まあなんかまあなんとなく分かる、
なんとなく分かるんですか、
スーツ着てるとか。
いやだけどさっき原田さんどうやって集めたらいいのか知っていたっておっしゃいましたけど、ってことは前の会社もそうやって集めてたってことですか。
いやというまあ状況、職がないっていうことを知ってたっていうことです。ごめんなさい。
そういう意味ですね。
そうですそうです。
で声をかける。
そうです。
でその場ででも決まるわけじゃないでしょ。
ええ、そこからの喫茶店に連れてって
怪しいな。
そう、まあ、すごく怪し
い。ついてきます。
いや来ますよ、だって本当に困ってるから。
実際のセリフはどんな風に話しかける
か。いやだからその絵コンテっていうものがあって、ちょっと仕事のね、できる人を探してるんだけど、ちょっと話聞いてみないっていうような感じで、まあ、声をかけるわけですよ。
まあ、して25歳の原田さんだったから、美大の方にとっても年齢的に近いし、
結構あれですね、2人に1人以上話聞いてくれますよ。3人のうち2人ぐらいは聞いてくれますね。
で結局、一番最初にアクアを立ち上げた時は何人で始まったんですか。
私を含めて7人、私以外は6人全員制作ですね。
それはもう社員として、
社員として
ということだったんですね。
そうですそうです。
まあ、ちょっと端折っちゃいますけど、今現在はいろんなデザイナーさんは社員という形ではないです
か。いや社員です。
あ、皆さん社員なんですか。
外注もいますけど、まあ、正社員が60名ぐらいですね。
デザイナーさんが。
そうで、いや、営業が60名のうち、25名ぐらい。
ああそうですか。
制作がだから25名ぐらいですね。
なるほど。
営業権が25名ぐらい、まあ、ちょっと部署は分かれてるんで、はい、まああれですけど、
はい、で最初は7人で始めて順調だったんですか？
仕事そのものは、うん、仕事そのものはすごく順調でした、
ところがそこでちょっと予想もしないような状況になっちゃう。
そうなんです、まあ、要するにこのお金もない中会社を立ち上げて、うん、で会社を設立する資金もないので、当初はこの私個人の名前で個人のスタジオ的に会社じゃなくて、うんうん、はい、1、2ヶ月、数ヶ月ぐらいはまあ始めてたわけです、うん、でも資本金を工面したりとかいろんなことで金がまあ必要になってくるわけです、うん、そのオフィスを借りるにも 、
う
ん、もう何するにも、
そうですよね、
もう金みたいな、また金かみたいな、まあ話でして、うんうん、あるのは貯金どころか借金だけみたいな状況でしたから、うん、不本意な中での立ち上げでしたから、うん、このお金のことではものすごく苦労しましたね。
なるほどね。
原田さん、すいません、まだお話伺いたいんですけども、ちょっとお時間の関係がありまして、じゃあこの続きは次回よろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気は genki、社長は SHACHO、 元気と社長の間にはハイフンなどはありません。元気社長@gmail.com、 Gmail は GMAIL です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。相沢元気の日本の社長さん、来週も引き続き株式会社アクア代表取締役社長原田博之さんにお話を伺います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。